はい、ワンドロートーク第115回目を始めます。こんにちは、ワンドロー、キサラニです。ですね、今日は、マーダーミステリーに関する発表がちょっとありましたので、一人喋りでちょっとその、イベントについての、ご紹介をしていきたいと思います。それについてのここだけでしか聞けない話とか興味あるんかいみたいな感じだと思うんですけれども、喋っていきます。よろしくお願いいたします。ということで、何が発表されたかと言いますと、このマダミスマンション、人気若手俳優声優がマーダーミステリーを本気でプレイ、アドリブでつなぐ新感覚の見るエンターテインメント、2021年3月20日土曜日祝日開催ということで、マダミスマンションというイベントが発表されました。さてさて、マダミスマンションとはということなんですけれども、マダミスマンションについて、とあるゲーム好きの不動産王が建てたマーダーミステリーを遊ぶためのマンション、マーダーミステリー好きな人が部屋を借りて日々様々なマーダーミステリーをプレイしています。マンション管理人、最上嗣夫。はいって感じだと思うんですけれどもまあ一応関係してるので、はい、読んでみたんですけど、これ何言ってるか全然わかんねえなっていうのは、私の正直なところでございます。でその後にですね、マーダーミステリーとはっていうことで、マーダーミステリーについての説明がちょっとありつつ、開催概要ですね。開催日に関しては2021年3月20日土曜日祝日、公演予定時間、染谷の部屋12時開演、14時開閉演、2時間公演、ランガの部屋16時開演、18時閉演、2時間公演ともにゲームプレイ90分プラスアフタートーク30分、配信プラットフォームが、なんだこれ、ストリーミングプラスですね。主催はM3 実行委員会、アーカイブ期間がありまして3月27日土曜日23時59分までなので、3月20日のイベントで1週間ですね、丸々1週間アーカイブ期間がありますよと。でチケット価格なんですけれども、1日投資券しか売っておりません。1パターンですね、3800円税込み、1枚のチケットで染谷の部屋、ランガの部屋2公演をご覧いただけますと。でチケット販売サイトは E プラスの、MMM ってところで販売をもうしております。これがね、別に、枚数が決まっているわけではないので、ご自由にお買い求めいただければと。売り切れるっていうことはありません。で、チケット販売期間なんですけれども、3月の5日、金曜日ですね、今日、これが発表されたんですけれども、12時から3月27日土曜日20時。までとなっております。はい。今3月の5日にこれがね、詳細が出まして、で、イベントが3月20日と、もう2週間ちょっとしかないっていう、結構、大人の事情なんでしょうね。はい。結構パツパツな、スケジュールになっておりまして、リアルタイムで見れなくてもアーカイブで追って見ることができるので、ぜひぜひ、見ていただければと思うんですけれども、出演者の方を説明させていただきます。まず、染谷の部屋ですね。染谷俊之さん、小南浩二さん、大平俊也さん、和合真一さん、服部無王さん、三原大輝さんが、これが、染谷の部屋の住人なのかな？です。ランガの部屋ですね。ランガールズラン。林、読めない。ちょっと待ってくださいね。これ、ごめんなさい。俺、ちゃんと調べてないな。ココさん、太鼓の子と子供の子で、ココさん、森島優香さん、厚木、ななみさん、これね、バッテン、ジャパリダン、未来、ミキさん、船戸ゆりえさん、で、ナウオンエア、神戸、難しい字が多い。難しいというか、なんて読むか分かんないよっていう。神戸みつほさん。光に歩くでみつほですね。みつほさん。となっております。これがランガの部屋。マンション管理人は最上嗣夫さんということで、管理人さんですね。この人は、不動産王ではないです。 はい。ゲーム内容、プレイするゲームが新作マーダーミステリーゲーム、デーモンフェスティバル。シナリオ制作、脚本、森地夏美さん。脚本監修、富岡厚弘さん。ゲーム開発、制作、有限会社、ワンドロー。ということで、やっと、私たちの、ワンドローの名前が出てきたんですけれども、このデーモンフェスティバルというゲームの、まあ、設計ですかね。どうやって遊ばすかっていう調整をさせていただきました。はい。で、まあまあ、説明した通りなんですけれども、この、デモフェスティバルというね、このために作られたゲームを、そうですね、この、ソメヤの部屋では、2.5 次元俳優の方々、6名が、挑戦していただき、で、ランガの部屋では、こう、ちょっとグループユニットのね、アイドル声優さんたちが、挑戦していただくということで、まあ、2公演あるわけですよ。で、都市券ということで3800円で1枚のチケットをご購入いただけると、そのどちらの、マーダーミステリープレイも、確認することができると。ぶっちゃけお得なんではないかと思っておりますので、で、まあ、こういうね、仕様にした理由としましては、まあ、マーダーミステリーっていうのは、本当ね、自分たちが遊んで終わり。なんですけれども、他のねプレイヤーたちと話をすると全く違う展開だったとか、エンディングが、そうじゃなかったとか、なんですかね、その、情報は出てこなかったとか、本当にね遊ぶ卓によって、その過程であったり結末であったりが異なるものが結構ね往々にしてあるというのがまたマーダーミステリーの面白いところ。自分たちが遊んできて紡いできたその物語が自分たちだけのものだっていうのが魅力だったりするんですけれども、まあそういったことをね、体験できるためにも、その2公演、別々の、キャストさんが、やることによって、まあ時は こうだったけど、こっちの回では全然違う結果になったなってことを、やっていただければと思っております。これがね、生物。で、本当にガチにプレイしていただく予定になっておりますので、まあ、まんま同じシナリオ、同じ結末になってしまうこともあるかなと思うんだけど、まあ、そうならないように調整をしたんで、大丈夫じゃないかなって期待しております。ということです。はい。で、まあ、これがね、どういう経緯で、こういう企画になったかというと、まあまあ、この運営のチームの方に、まあ、お誘いいただきまして。で、もともとね、このシナリオライターですね、森地さんとか富岡さんが用意したシナリオを拝見させていただきまして、で、まあ、ぶっちゃけ言うと、シナリオ本当に書いてるんですよ。アニメのシナリオのようなもの。なので、それをね、僕たちが、どうやってゲームにしようかな。多分それを、マーダーミステリーというのをちょっとね、把握しないまま、こう、企画がスタートしてしまってた。感がありまして、なので、まあ、自分たちが入ってよりこの見せるためにどうやって、楽しませるような仕掛けを用意するのかとか、どうやって情報をね開示していくのか共有していくのか、誰がどういうことを思っているのかっていうのを、かなりこう調整をさせていただきまして、でその分ここはこういうふうに書いてくださいとか、こういう結末用意してくださいとか、いろいろこう調整をして作ってと。でもうね、シナリオ制作がそのアニメ関連のちゃんとプロで活躍されてる方。で特にね、富岡さんとかは、かなりこう、著名な、シナリオライターなんですよ。まあ、僕が知ってるのだと、まあ、TCG でバトルスピリッツとか、あるんですよ。そのアニメとかを、書いてらっしゃったりとか、有名なところであれだ、ポケモンシリーズのシリーズ構成とかを担当されて、いらっしゃったり、まあ、稲入れとかですね、代表的なので言うと、とか、あともう本当劇場版とか OVA とか、もう本当いろんな、アニメの脚本を執筆されてる方です。なので、とはいえ、そういう、なんですかね、マーダーミステリーってミステリー要素が必要な、作品だったりするので、そこはね、ちょっとわかんないんだって話はいろいろお話をさせていただきました。ヒアリングをして、意見交換して、で、よりゲームになるようにこう調整をして、作らせていただきまして、でぶっちゃけると、森地さんも富岡さんもマダミスをやったこともなければ 見たこともないわけじゃなくて、まあ、あの配信とかで見たことあるんですっていうことは含めて、聞いたんですけれども、そういったところでじゃあ作ったんでこれ遊ばすんでみんな見てくださいっていう、こともやりました。テストプレイを兼ねつつ、ですね、まあ本当作家の方々運営の方々がこう見守る中プレイさせるという周知プレイを、していただいて、まだね、あの最終フィックスじゃないバージョンだったんですけれども、こんな風に遊ぶんだってとかがすごい、楽しそうにこうやってる様を見てなんかすごい喜んでました、見てる側の人たちも。ということがありつつ、去年の話かな、それもね、去年の話で、まあ、あのコロナ禍もあってどうやってやるのか、どうやってその作るのか、どうやって配信するのか、いろいろこう滞ってたところもあるんですけれども、なんとか、着弾したということで、ということで、まあ、いろんな、出演者が、どんな感じでね演じるのかっていうのは本当楽しみにしていただければいいんじゃねえかなと思っております。まあそれ以上にねこうコメントできないというか、もうぶつけ本番っちゃぶつけ本番なので、いやーなんか想定外に変なプレイされちゃうと困るなとか、結構この交渉で、言ってる時間90分っていうのが結構ギリギリかなと思っております。厳密にはプレイ時間っていろいろこう準備する時間であったり読み込む時間のその次に行くしフェーズに行くこう移行時間とかも含まれるので、若干オーバーしてんじゃないかなと僕の中では思ってまして、そこら辺をうまくスムーズにやれないと結構まずいなとは思っておりますが、まあオーバーしたらオーバーしたらね、見る分には嬉しいんじゃないかなということで、サービス的に思っております。で、まあ言えるのは、そのくらいなんですが、まあ、出てる情報としてはそういうもんなので、なので、ぜひぜひね、女の子たち もう写真みんな可愛いので、一緒にこうまあどっちを見るっていうのも選んでもいいと思うんで、1個しか見たくないよって人は、ね、どっちか選んで見ていただけたりとかするといいんじゃないかなと思っております。あれね、結構そのユニット縛りみたいなとこもあったりとかで、このキャスティングに関しては僕のですね、力が及んでいないのでキャスティング会社さんとかその運営チームがいろいろやってくれているので、この人お願いしますとかねこの子がいいなとかはまあまあなかなか言えないというか対応していただけない状態だったんですけれども、まあこれがねうまく成功した暁には、まあシリーズ化できるんじゃないかみたいな話をね目論んでたりもするので、成功をぜひしたいなと思っていますので、まあ、見に行かないよって人は全然見なくてもいいんですけれども、ぜひね拡散とかお手伝いをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よいしょ。で、まあ、マダミステリー興味ないよ、見たことないよ、わかんないよって人も全然いらっしゃると思うんですよ。まあ、この放送もね、最近、ちょっとマダミスの話ばっかりしちゃってて申し訳ないんですけれども、まあ、こういう、仕事を水面下で動かしていたということもありまして。なので、マダミステリーをわかんないよって人のためにちょっとね、動いてる施策がありまして、それが、どこだっけな。ツイートしてる気がする。ツイートじゃないか。ですね。よいしょ。YouTube のカズトミモガミという、配信番組がありまして、これがモガミツグオさん、先ほど言った、マンション管理人の、モガミツグオさんと山本カズトミさんという、声優さん。こちら2人の声優さんが、ゲームを結構やったりとか、まあまあ雑談をしたりとかする。まあ結構緩い、番組になっておりまして、でこちらの方にちょっと、先週お邪魔させていただきました。で、二人の証言者というマーダーミステリーを遊ばせていただきまして、で、まあ、宣伝っていうのも変なんですけれども、やっぱマーダーミステリーを初めて見るよ、初めて知ったよって人が、 いると思いますので、まあ、公式の、ね、方から誘致すると思うんですけれども、マダミステイってこうやって遊ぶんだよとか、こういうものも、マダミステイと言うんで、事前に、ね、見ていくと、本番そのキャストさんがやるバージョンが楽しくなるよってところで、動画でお邪魔してマダミステイやろうという企画になっておりまして、で先週やったんですけれども、さらにこう、今これね、収録してるのは3月6日になったばかりなんですが、この3月6日の20時にまた同じように、今度はね、前は2人用の、かなりマーダーミステリーの初心者向けというか導入というか、マーダーミステリーじゃねえんじゃねえかっていうぐらい極論言ってもいい感じのものを、遊ばせていただきまして、結構この推理をするとか、会話をしてね、情報をこう整理するみたいなことの、すごいアイドリングにいい作品だったんですけど、二人の証言者というのは。なんですが、じゃあ今度はちゃんと、誰かが容疑者がいて、推理をしたりとか嘘をついたりっていうマーダーミステリーらしいゲームをちょっとやりましょうっていうのが、3月6日20日なので、まあこれが、放送された直後、配信された直後なのかわかんないんですけれども、これもアーカイブ残るので、どんな感じのことやってたんだろうと思ったら、如月が頑張って司会進行してると思いますので、ぜひぜひ、見に来ていただけると嬉しいです。で、さらに翌週にも1個やろうと思っておりまして、まず、3月6日バージョンは、恋島からの脱出の裏側という作品です。これがセカンドステラさんっていうところで、制作されているゲームで、ドナリウムという仮想ツールですね、ウェブ仮想ツールを使ってちょっと遊んだりするので、見栄え的にもね、ワイワイと楽しい感じなんじゃないかなと。島のね、地図とか出てきたりとか、猿島というね、横須賀の方にある、本当に、なんだろう、無人島です。なんだっけな。昔の基地だったのかな、軍事的な施設で、で、なんかラピュタの世界に入ったような気持ちになれるみたいなことでバズったりとかしたことがある島で、僕もね、実は一回行ったことがありまして、まあ、すごい綺麗だったですよ、本当に。なんかそこで、ね、みんな浜辺とかでバーベキューやってて、なんか、景観損なうなと思いながら見てました。 はい、そんな感じなんですけれども、その、ゲームをやりまして、でさらに翌週ですね、3月の、何日だろう、12か13かな、にまた土曜日、20時からやるんですが、これが5人用の、魔女の生産式というゲームをやろうと思っております。はい、ここでまさかの大魔っていうね ダイレクトマーケティングをしてしまおうかなと。まあ、ちょうどね、その、人数をどんどん増やしていきたいと、盛り上がっていきたいということで、2人、4人、5人ということで増やしていくんですけれども、オーダーとして、まあ、盤面が映えるようにということで、ユノナリウムとかを使う方が、その映像があったりして楽しいんじゃないかって話を、受けておりまして、そういうことで、ちょっとね、ユノナリウムを使える、まあ、人数が多いもので、ちょうどいいのがね、あったんですよ。魔女の生産式っていうゲームを、やろうと思っております。いや、ちょっとなんか違うゲームでいいかなと思ってきた。まだこれ発表してないんで変えれるかな。おかげさまで魔女の生産式もほぼ、自分たちの、在庫がなくなっちゃってるんで、いや、再販をちょっとしなきゃいけないですけど、どのくらいしようかなっていうのが悩みどころだったりしておりまして、悩んでるんですけれども。ということで、まあそういった形で、まあネットとか見ればね、そのマーダーミステリーって何ぞやっていうところは結構いろいろあると思うんで、ご覧いただければと思うんですけれども、まあ、出演している他の、まあ、最上さんとか、山本さんに関して言うと、まあ本当プロの声優さんなんで、単純に声がいい、単純に聞き取りやすい声。もう僕、滑舌の、悪い鬼なんで、かなりね、お二人と一緒に喋るのが恥ずかしい気持ちで頑張ってるんで。で、ゲストが来るって、ゲストも、山本さんのお知り合いの方々だったりするので、まあ、はい。頑張ります。という感じですね。 いや、まあ、全然話変わるんですけど、今月？先月？まあ、結構そのオンラインマダミスをかなりやってて、2月でも15、4、まあ、テストプレイだったり GM を入れるともっと増えるみたいな感じでやってたりするんですよ。なので、結構ね、その声だけでやり取りをすることが多くて、まあ、どんな顔なのか、どんな人なのかってわかんないまま、もう何回も遊んだりとかするっていう人が結構いたりするわけですよ。で、まあ、ちょっとね、もう終わった後の感想戦とかで、まあ、雑談交じりでいろいろ話をする機会がありまして、で、いや、なんか、まあ、こんな僕ね、今喋ってますけど、マダミセニをやってて思うのが、結構その声を声色を変えるってことを、まあ、やる人もいればやらない人もいるんですけれども、結構ね、やるのが好きな方だったりするんで話してたんですよ。で、低い声というか、おじさん、俺もおじさんなんで、もうその正直な話ね。なので、おじさんというのは変だけど、結構年配のこう低めの渋い声っていうのが、なかなか出せないなって話になって。出せないとか、出そうと思っても出ないんですよ、と。いや、だからね、なんなんだろうね。じゃ、さっきの、例えば、人気若手俳優、声優が、マーダーミステリーを本気でプレイ。アドリブで繋ぐ、新感覚の見るエンターテインメント。みたいな。いや、なんだ今。だから、今、全然わけわかんないと思うんですけど、まあ、普段で言うと、人気若手声優、俳優が、マーダーミステリーを本気でプレイ。アドリブで繋ぐ、新感覚の見るエンターテインメント。だから、こんな、声が、こう、低く出せないっていうのが結構あるなって話をしてて、あ、でもなんか、いや、全然いいですよ、みたいな話はしてくれたんですよ、その女性の方で。で、あ、これはちょっと聞いてみようかなと思いまして。ちなみに、私、キサラにね、まあ、あんま、プライベートな情報を交換してないので、全然こう、今ちょっとざっくりでクイズなんですけど、僕の年齢っていくつぐらいだと思って会話してますって話をしたんですよ。まあ、逆に言うと、その相手の女の子も年齢わからないままで話すんで、いや、なかなかね、聞けないなと思ってたんですけど、まあ自分から振ってどうしようかなっていう、こうね、作戦を考えてたら、いや、普通に、大学生ぐらいかなと思ってますって言われて、マジかっつって いや、それは、褒められてんのか、大学生並みの語彙であったり、かなりこう、ね、会話のレベルが低いよっていう話なのか、うわ、これはやべえなと思って。あーっつって。いや、またね、難しいよね。その口だけ、オンラインだけこうね、口頭でやり取りするって、そういうことも生まれるんだなって。じゃあ、そういう気持ちで、例えばオフラインでマダミスやりましょうって言った時に、よっさんやんってなるのかなとか。まあまあいいんですけど、おっさんなんで。まあそんな話もありつつ、いろいろ遊んでいます。マーダーミステリーの、ゲームをいろいろ作ったりしておりますので、まあそれがね、お手元に届くようになるのかどうか、ちょっとね、まだ今交渉中だったりするんで、どうなるかなってところがありますが。あとは、ゲームマーケット。開催おめでとうございます。今更かっていう感じですけど。やったー。大阪が、あれ？ 3 月の、大阪の公演が、あ、そうですね。2021年3月20日じゃない、28日に、大阪があります。で、春ですね。2021、春の方が4月の10日、11日ということで、2日開催になりますので、ワンドローとしては、春の方に参加をします。もうね、なかなかね、どういうものをね、できるか、ちょっとまだわからないぐらいの曖昧なとこなんですけれども、お茶を逃がしちゃうんじゃないかなと思ってますが、その時はごめんなさい。はい。以上で、今日のね、告知周りであったりしますが、まあ、デモフェスティバルがどんなゲームかとかも、詳細とかはね、多分、来週ぐらいにはどんどんこう出て、 グラフィックとか、見た目のじゃないや内容ですね、シナリオとかも出てくるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひお楽しみに待っていただけると幸いです。じゃあ今日はこんなもんでおしまいにしたいと思います。また。